情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山芳秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
この番組は複雑に入り組んだ現代社会の話題に鋭利なナイフのごとく切り込み、さまざまな謎や疑問、自慢の知識、お互いの近況の話題のことまで幅広く、ちょっとだけ憶測もありつつ究明するトーク番組です。さて本日は2月16日、残り69回高倉健の誕生日。
高倉健さんの誕生日、あ、高倉健さんってまだご存命でしたっけ。
うん、そうです、
ご存命でしたっけ、うん、あ、もうこんなことになられてるんですか。あ、そうなんですね、
知らんけど。青柴フックさんはまだちゃんと生きてます。
青柴フックさんは生きてます。はい、青柴フックさん大好きです。
そうなんや、
大好きです。はい、
最近サンライズが熱いですね。
え、サンライズ、メロンパンみたいなやつ。
わあ、忘れるんや。ガンダムといえばサンライズでしょ。
いや、それちょっと待って、サンライズ熱いっすか。
熱いっすよ。
え、マジですか。
うん、やばいっすよ。
え、どういうこと、どういうこと。
ボトムスが、
はい、
リメイクで映画になります。
え、マジで。あ、何の
監督、押井守。
え、ま、いやいや、合ってる。合ってる。ボトムスでしょ。そう、合ってる。
で、サンライズの YouTube チャンネルね、
はい、
もうだからダンバインとかね、うんうん、ダグラムとかね、
ダグラム、
はい、バイファムとかね、
バイファムね、
なんとか戦記渡るとかね、
はいはいはいはい、
サムライトルーパーとかね、はい、ああいうやつはね、全話ボコボコ上げていくんですよ。
上がってるわ、
そういや、もう追いつかん。
は
あ。で、そのボトムズも映画版の 1分ぐらいの予告をピョッと予告なしに上げてくるんですよ。
ほう。
で、その予告動画だけで考察動画がまあ出来上がる、出来上がる。
すげえな。いや、ちょっと待って、絶対見てまうやん俺。
で、先行のハサウェイってやってたでしょ、
はいはいはい、
あれ続編が1月30日に始まるんですよ、
うんうんうん、
それの予告編、1分ぐらいの予告編の最後にニューガンダム出てくるんですよ。一瞬だけ、
一瞬だけ。
で、その映像でもまた考察動画が出来る、出来る。さあ、ということで、
はい、
本編を楽しみに。
お楽しみに。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ、前半ですけど、
前半戦です。
そのボトムズはね、
はい、
要するにめちゃくちゃ人気あったけど、いや、サンライズのロボット系のサンライズ史上、
はい、
唯一無二の、主人公専用機がない。
あ、そうですね、
ボコスか乗り捨てる、
うんうんうんうん、
で、造形に無理があるとずっと言われ続けてきて、
はい、
まあ、ガンダムもそうですけどね。
そうですね。
ボトムズって骨格っていうかアーマーっていうか、
はいはいはい、
装甲が分厚すぎて、
はい、
本来あのまま作るとライフルを両手で持てないっていう。
曲がってますからね。
で、それをね、その押井守監督の、はい、押井守監督のなんかそういうテロップとか、監督押井守とか出てくるわけですよ、
はい、
で、それでどうせそんな紹介で終始すると思ったら、
うん、
そのボトムズのなんとかトルーパーが下に、なんだ忘れたけど、下にタイヤつけてウィーンって走っていくんで、
はいはいはいはい、
それが森を走って、そのライフルを両手で持った姿で森をウーンって走っていくのが3秒ぐらいあるんですよ、
はいはいはい、
で、それを見た瞬間に、押し守らいくらなんでも造形を忠実に守るよなっていう
考
察が出てきて、その前ちょっと待て、あのなんとかターボローラーかなんか知らんけど、
はいはい、
あれで森を走れるわけがねえよなっていう考察が出てきて、うん、これは一体どうなっていくんだっていうので、僕だいぶ考察動画界隈は湧いとるわけですよ。
湧くわそれは。今ってそういうこう、なんていうの、こう僕らがガンダム後に起こった、
うん、はい、
こうサンライズの、サンライズ、まあサンライズじゃなくてもいいんですけど、
はい、
こう SF とこうロボットアニメの間ぐらいのってあったわけじゃないですか、
はいはい
はい、ストーリーもある程度しっかりしてるし、
うんうんうん、
そのおもちゃにもなるし、
うん、
そのすごい大衆的な、
はい、
っていうのって今何がそのポジションにいるんでしょうね。
ないんじゃない、
鬼滅の刃とかってことですか、うん、そういうわけでもないんです
よ、うん、だからその今はその映画的にはストーリー性重視すぎると見られないでしょ、飛ばされていくでしょ。
あ、そうかそうか、
うん、だから
ちょっとしんどいねそれも、
うん、だから鬼滅もしんどいっていう人は多いでしょ。
多いですね、うん、鬼滅しんどいんかって思いましたね。
いやでもな、呪術廻戦なんかもストーリー把握するだけで精一杯やもん。
あ、
だからおもろいねんけどしんどい。
呪術廻戦はちょっとしんどい、
だから広角機動隊見てる気分になる
今ちゃんとおっさんの方に戻ってきましたね広角機動隊はしんどいしんどい
何回見てもこう、まあだから千波さんもそうですけどね、
うん、
だからゆっくり見なあかんね、
ゆっくり見なあかん、
0.5 倍ぐらいでみんなセリフが分からへんね。
そうですね、 0.5 倍、あとゆっくりね、
ゆっくり見せるわ、何回か繰り返してみながら、
はい、
なるほどって思うんだけど。
そうですね、いや僕はあれですよ、広角機動隊とあのマスターキートンは何回もあの繰り返すのという意味がわからんと思ってましたね、うん、
だからこそファンが多いわけ、
ね、ああそういうことか、うん、滞在時間が長いってことじゃない、
まあでもサンライズがなんせ熱いのはね、だからその、はい、まあ、リメイクされたらちょっとどうなのかわからない、千波さなんかはまあスピンオフみたいなもんやから小説の話ですけど、うんうんうんうん、ダンバインも俺めっちゃ見てるんですよ今。
ダンバインよ、
うん、36話ぐらいやねんけど
今。ほいほいほいほい、
あれだからそのロボット、なんていうのかな、ロボットアニメって操縦艦じゃないですか、うん、
操縦
するの、
はい、
操縦艦で操縦できるわけないじゃないですか、
はい、できるわけない、
だからなんか、人間にいろいろ管つけて人間の動きを再現するとかやってる、うんうんうん、でロボット脱いで刺激けたら痛がるとかみたいな話になっていったんだけど、はい、
なっていった、
どう考えても操縦艦では無理なんです。
無理ですね。
でもダンバインの時代、その後の、まあ、ゼータとかダブルゼータとかあの近年ぐらいになってくるとよりなんか近代的になってそれっぽくなっていくわけですよ。ジョイスティックとか出てくるよ、
は
い、なんかボールマウスみたいになってきるから、
はいはい、
でもダンバインの時は日本の操縦艦なわけですよ、
うん、
それをカバーするために操縦艦は手を添えてるだけだと、
うん、
オーラ力がほぼ操縦してるなかなかこれはえぐってきたなと思うんですよ
だって、うん、一旦ね自己否定してますからね、 それね今までの自分を否定してそこからいやこうでないとおかしいでしょって出て出しますからね。
そうそう、だから帳尻合わせてるだけで、
そう帳尻するだけ
でもその帳尻合わせをメインにしてそのオーラ力が増幅したりとか、
はい、
地球ってパラレルワールドみたいなところにおるから、
うんうんうんうん、
だから地球に出てきた時にそのオーラ力が増幅してで撃たれ銃っていうか攻撃されてビームとかで攻撃されても跳ね返すとかね、なかなかこれこう
そんな話やったっけ、ダンバインって。
そうなんですよ。
それ僕いやちょっと上がってるんですか。
上がってますよ。
上がってますか。
37話がプレミアム公開待ちですよ。
マジちょっとそれ見ちゃいますね見ちゃ見ちゃ
スピードも速なるんですよ人間。
オーラ力で、
オーラ力で、
オーラ力
で、オーラバトラーのスピード速なるん
です。オーラバトラーですからねオーラバトラーダンバインですからね。歌えるわ
そうでしょ、
はい、歌えるわ。
その歌も YouTube でなんかまあまあバンドを組んでる人たちがコピーしまくって、うん、いっぱい上がってますよ。
本当に
そのアニソンコピーバンドとか10人ぐらいの編成のバンドとかあったりします、
はいはいは
い
は
い、むちゃくちゃうまいですよ。再現度めっちゃ高い。
いやそのカバーする YouTuber って今いっぱいいるじゃないですか、
はい、
あの人らどこ切ってもむちゃくちゃうまいですよね、
うん、まあまあ、まあまあね。
すいません、本業の人にちょっと話を振ってもらったら まず
素人カラオケ番組の審査員やってるんでね
ごめんなさい、ちょっと今めっちゃツボにはまっちゃって。
僕も楽しいっすよカラオケ番組。
あ、楽しそうなんですよ、
うん、
奥山さん楽しそうですよね。
うん、僕真面目に答えてるんで
真面目に答えてるんで、うん、真面目に、ね、答えるべきもんなんですけど。
出演歌で出演する人ね、意外と審査員のコメント真面目に聞くんですよ。
へー、
うん、ちゃんと真面目に話さなあかんなと思って。
それはね、
うん、
真摯にこう接しないとダメですよね。
そうなんですよ。で最近また勉強したんですよ、始めたんですよ。
何の
音楽
の、
うん、あら本買って、
はいはいはい、
で音記号変音記号勉強して、
うんうん
うん、で音階とかいろいろ勉強してたんですよ。
え、
まあ音符の読み方から始めたんですけどね。
えオリコンでビーズに認識なく買った人が、
ビーズちゃうちゅ
う、
あ、モンパチ、
あ、モンパチ
若い頃は理屈でやってないんですよ。でも大人になっても理屈でやって考えてない人はいっぱいいるんですよ。音楽って特に歌とか情熱と技術の狭間におるから、
はいはいはいはい、
だから技術を追求すると情熱を失う、 情熱を追求すると技術を度外視しないといけないっていうような、なんか不分率があって、うん、その両方ちょうどいいところでできなくなっちゃうんですよ。だからなんとなく、なんとなくちょっと歌っててもなんとなくフラットするシャープするって感じですけど、うんうんうん、あれ実はフラットでもシャープでもなくて微分音っていう、音楽は例えば同と零の間には0と1の間のように無限に音がある、
はい、まあそれはそうなんです、
そうなんです、それでも知らない人いっぱいおって、な微分音というのはシャープとかフラットにもなってないの音なのに、それをあのちょっとシャープしてるのますよねとかで、それシャープじゃないでって思うんだから
プレッシャーやないしょの人
で、こういう風なことを勉強するようになって、はい、すごい楽しい。若い時にもっとちゃんと理論勉強して五線譜読めるのってなっとけばよかったなと思って、
ねえ、それ年取る特権というか、
いや、だからエンジニアなんですよ。
エンジニア、
理論側から行くタイプだったんでしょうね。だから情熱的に歌うっていうのはテクニックでやればいいっていうだけの話やったんやと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれができなくて、そんなものは周りのその理論とかいらない、それを入れてしまうと情熱を失ってしまうってバカみたいに信じとったんでね。
へえ、奥山さんでも信じてたんですかそれは。
うん、恥ずかしいですね、若気の至り
ちょっと待って、それめっちゃ真面目に若気の至りって言ってるじゃないですかそれはまあせえな、自分にもあるなそういうな、う
ん、これ前半やったっけ。
前半ですよ。
あ、そうなんや、はい、あのまあだからサンライズの話前半してもうたんやな。
サンライズの話をしてます今。
まあだから後半はその音楽の話でもしますか。音楽番組のね、
はい、
話でもしたとして、もうあと30秒ぐらいあんねんけど、そうやな。その、収録の時は寒いじゃないですか、
はい、
寒いから屋外の喫煙場所誰もいないんですよ、
うんうんうん、
なら吸い殻散乱してるけど誰もいないじゃないですか、
はい、
僕一人でタバコ吸ってたらふと思い出すんですけど。
何を。
中学生か高校の初めぐらいに連れと旅行行った時に、温泉やから温泉行ったら、まああの桶とか散乱しとって、入った途端におっさんに、これちらがしたらお前らやろって怒られて、違いますよって言っても、黙れよお前らやろって、片付けろって片付けさせられたのを思い出すさあということで、前田さんリクエストいきたいと思います。前田さんリクエストで米津玄師フラミンゴ。さあ後半ですけど、
後半戦、
まあ僕は番組名言うてもいいんでしょう。僕はあの番組は今は、日曜の夜11時からは関西テレビネジネジの世界、
ネジネジの世界、
サンテレビ生から TV、
生から TV
の2局に裏かぶりで出て
る。裏かぶりで出てますね。サンテレビの方は毎週なんですか。
関テレも毎週ですよ。
関テレは毎週なんですか。
両方毎週。
両方毎週、
うん、
毎週裏かぶりです。
裏かぶり、あとカンブリア宮殿出たらこれであの3曲制覇
カンブリア宮殿出るって話はあるんですか。
ないないないですね。
もしオファーがあったら、
いやいや、しかもオファーがあったら何でも出るでしょ
申し訳ございません。
しかもカンブリア宮殿出るって言ったらって、カンブリア宮殿に参考インダストリーとか奥山よしで取り上げられるわけじゃないですよ。レギュラーで出るのが大事そこでしょ。
そこです、そこです、そこです、はい、
いつも夜11時は関西は俺が出てる
ちょっと待って、他局他の局はどんな状況なんですかね、その時間帯って。
カンブリア宮殿とあと何やったっけな、忘れてもったわ。
NHK はもう置いといて、
まあまあまあ、
ま、
情熱大陸。
ああ、
情熱大陸や、情熱大陸や。え、カンブリア宮殿、まあいいや。
あ、せや、カンブリア宮殿は平日ですわ。
情熱大陸、
情熱大陸や、
まあ、
情熱大陸レギュラーはちょっと、うん、構成上しんどいですね、
うん、しんどい。もう生から TV ほんまおもろいっすよ。
楽しそうに当たりますよね。
まあまあジジババの番組ですけど、それ狙ってやってるし、
うん、
たまに若い人来るんすよ、
うんうんうん、
たまにバケモンが来ますね。
バケモンって何、
ビビるくらいうまい人。
あ、そうですか。
そんなにできるっていう人が来る。初めて見たわ、そんなにできる人。素人ですかほんまにって言われ
てえ、それ何者なんですか、その人。やってはった人ですか。
比較的ね、やっぱりね、上手な人はね、民謡の人が多い。
ああ、うん、まあ確かにね、
まあ、僕の勝手なこの僕の中の統計ですけどね、
うん、
で僕の中のもう一つ言うと、勝手な統計学上、一番曲の中でテクニックを盛りだくさん使ってて、そのテクニックを全てできるかどうかの難しさは天城越え。
おお、
はもうあの技のデパート。
へ
え。それ絶対あのパーフェクトに歌えるよっていう人がこの間も出てきた。
天城越えよ。
いや、あのその民謡を歌ってる人で。
がこの人の技術を持ってすれば天城越えも全てパーフェクトに歌えるであろうっていう人とかね。
例えばしゃくりっていうんですけど、
はい、
しゃくりっていうのはあの、低い音から高い音に上がる、
うん、
うーんってそのなんかちょっとあの溜めてがなりみたいな感じで上げていくんです、うん、がなりとは違うんですけどね。しゃくりっていうのは2度小2度ちゃうな、まあなんせ1音上がらなあかんんですよ、
はい、
実際は。え、1音ちゃうちゃうちゃう、しゃくりは3度上がらなあかんはずやね。だから、2音か上がらなあかんねんけど、うん、だからちゃんとやってるのとそうなんですよね。拳っていうんですけど、
はい、
拳っていうのは別にあの、剣の拳、あの手の拳じゃなくて小さな節なんですよ、は
い、あ、そういうことなんですか。
そうそうそうそう、
あ、そういうことなの。
うん、だからあの、あーって戻るんですよ、うん、だからデコボコみたいな抵抗値みたいなやつがやるんですよ、うんうんうん、でそれ と、ビブラート、
はい、
この3つは、ともすれば混同するんですよ、
うん、
でまあ諸説ありなんですけど、ビブラートは2小節目から書けないといけないっていうようなテキストもあったりするんですよ、
うんうんうん、
これ全部やるんですよその人。
へ
え、はあと思って。
民謡の人、
民謡の人、しかも、僕としてはあんまり変わらん人で、練習してたのは20代ぐらいで、うんうんうん、それ以降あの子育てがあってずっとやってませんって、で久しぶりに人前で歌いますって、うん、緊張しますって言ったけど絶対嘘やろと思うぐらいめちゃくちゃうまいんですよ本気かよと思うぐらいほんまうまい。
ええ、スターダムにのし上がっていくようなことはないですよ。
ないと思います、ね、ないと思います、うん、だからこそ余計ビビるんですよ。ある程度なんか縄通ったりなんかしてたりとか、ね、うん、音楽に関わってたりとかする人やったら、うん、まあ10年ぐらいやらなんとかなるかもしれんねんけど、しばらくなんもせんくて練習してあそこまでいけるってのはすごい。
へえ、何を歌いになられたんですか。その
民謡で曲わかんない、忘れちゃった、はいはい、民謡やったと思うけど、でその人のインスタからフォローされましたけどね
それめっちゃあれだよ、ファンになられてるじゃないですか
激褒めしましたから
激褒めしましたかあら、そう、それはもう流れてるんですか。
うん、まだ
まだですか。
しかもだからしゃくりもあの拳もビブラートのもう全部テキスト通りで完璧ですねっていう話をしたんで、
うん、そらでも褒められたらね。
まあまあまあ、うん、ミヨコホルミユっていう人は、
はい、
あのビブラートが得意で、
うんうん、
ビブラートに関しては、要するにだからクラシック音楽以外オペラ以外の近代音楽でビブラート、
はい、
日本 の、 あのビブラートはミヨコホルミユ前、ミヨコホルミユ後。
マジで
ビートルズと同じやつ
ビートルズやんそれほんまにマジか、
らしいですよ
ガンダム以前ガンダム以後。
そうそうそうそう、宮古はるみさんはそのビブラートがすごい高低差が激しいんですよ。だから超二度、それが超二度で、超二度って言われて1音ぐらいあるんですよ。そんなんなかなかできへん。
うーん、
でもこんなんして言うてますけど、僕もちゃんとそれで歌えるかとか歌えないとかいっぱいあるもん。
へー、
こんなん言うてるけどできへんっていうのがあるもん
いや、なんかプロやな思った今。
プロではない、
あんまプロではないんですけど、いやでもこの論理の構成の仕方が今めっちゃプロやな。
まあまあまあまあ、そりゃ口八丁手八丁で
そっち行きます
ただ僕あの今年はあの、狩人の、
はい、
弟さんの方の高道さんと一緒に番組出てるんで、
はい、
あのその生から TV に、
うん
うん、今年は高道さんとあずさにをテレビで歌わないといけないっていうあの羽目にどうやらなりそうです。
その番組内で、
はい、
あら、それは大きなことじゃないですか。
恥ずかしくて
しょうがない。恥ずかしいですよね、
やばい、
本人の前でね、うん、それは恥ずかしいわ。
だまあ言い方悪いですけど、それは、まあ、カリドって基本的に一発屋じゃないんですけど、そのコスモスカイドとかあるんですけど、うん、はい、まあ、とはいえ我々が知ってるのはあずさにをだけじゃないですか、うんうん、だから世の中に、まあ、窓川博士さんの飛んで飛んでとか、
うん、
一発屋とか言われる人がいっぱいいて、まあ揶揄されますけど、
はい、
我々夢破れた側からすると雲の上以上の存在ですよ。
まあそうですよね、
うん、そりゃ一発だろうが 0.5 発だろうが
0.5 発
でそれで一瞬でも生きていけた人は、うん、ほとんど大半の人間が憧れてもできないことをやってるわけですよ。ピラミッド構造むちゃくちゃですからね。 その他、うん、売れるビーそれこそビーズとかミスチルとかなんて、そんな野球で例えたら大谷翔平ボーボー生まれてるようなみたいなもんですよ。
そうそれはそう思います。
100年に1回とか言うてるけど、大谷翔平毎年生まれとんねんみたいな。それも100組ぐらい生まれとるんですよ。あの音楽の業界で。つまりその下のピラミッドはもっとおるってことですよ。
ね。
うん。
本当憧れ産業そのものですよね、
うん、でそれで食っていこうと思って夢破れた人間からするとね、やっぱり大先輩だし本当雲のような存在なのに、その人としかもテレビで歌まにはならんと人ら人前でもいっぱい歌ってきましたよ。やってきたけどな、
はい、
いくらなんでも相手本物と
本物とあれでしょ、本物の持ち歌を歌う中
で、そうでしょ、です。
うわ、
やばいっすよ、
やばいわ。
だから多分高道さんは主戦なんですよ、
うん、
でお兄さんの国彦さんっていう人がハモリなんですけど、はい、あずさ2号のハモリもちょっと難しいんですけどね。
へ、
うん、なんか変なハモリ方すんねんけど、そのあんまりこの俺が知ってる やり方じゃねえなと思うことがあるんですけど、でも多分高道さんはハモリ側を歌って、で僕が分かりやすい主戦を歌うっていうのをやろうとしはるんでしょうけど、それじゃあ面白くない。
それは見なあかんね。
まあ練習してますよ、だから。
あら。
だから練習する相手がおれへんからハモリで。
まあ、それはね。
うん、社員にお前あずさに覚えとけと。
その業務つらいな。それ社長に言われてやんのつらいわ。
いやだから本当 歌の番組で審査員やってまだだから2ヶ月とかそんなんやけど、うん、本当なんかいやなんやろ俺。もう高道さんの話もあって、正直俺なんていうかな、音楽やってた頃の俺に、まあ、まあ夢破れて嫌いになるけど、そのうちちょっとぐらいはええことあるでって言ってあげ
る。なるほど、
うん、
それはまあまあ、うん、そう言えるような自分になってるっていうのは素晴らしいことですけどね。
うわ、泣かすにかかってる。はい、ということです
いませんでした。奥山さんのリクエストです。サカナクション怪獣。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー。ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けてもうすぐ80年。詳しくはサンキューナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
さてお別れの時間が近づいてきました。今日めちゃめちゃ寒いんですよ、収録日ね。
そうですね、
うん、で僕現場に行く、
はい、
ベンチコート着てたらペラペラや言われるし取材会って言われるし
そんな寒ないやろ、
そんな寒いやろ言われるし、いやでも寒いんですよ。で今道行く、ね、収録ブースの前通ってはる人もみんな寒そうなんですよ。
まあね、風強いからな。
風強いですね。なんかビル風もあるし、
まあまあまあまあ、
でもこれからまた2週間3週間寒いよみたいなんで、
ああ
、今日ついにスタッドレスタイヤに履き替えてしまいました。
マジで？
マジで。
いらないでしょ。
いやいや、岐阜とか
行くんで。ああ、それはいるな。
ちょっと履き替えてしまいまして、いつものガソリンスタンドの皆さんありがとうございます。
その話いる？
え？まあ、いるかいらんかで言ったらほんまいらんですけど、
まあまあ、はい、まあだからまあね、まあ、もう中途半端に1本余りました。
しまった、これで乗り切ろうと思ったのに。
まあ、ね、まあ、僕はだから後半の話に振り返りますけど、
はい、
音楽番組楽しい。視聴率も低いですよ。でしかもほんまにスタッフから何から何まで高齢化して始まってるんだ。
そう、それはね、それは一度見学行ったじゃないですか。僕その時にあれ、いや、まあね、僕がスタッフとして入ったら、
はい、
最年少じゃんと思って。そう
そうそう、僕はだからすでに若手なんですよ
ね。え、
はい、
いやー、すごいなこの空間とは思いました。
うん、なんかでもあんまりそんな年齢とかまあまあよくていいかなと。だから90の人とかも歌で出てきますし、で僕音楽の幅っていうか音楽っていろんな楽しみ方があるなというのもある時に気づかされたんですけど、やっぱり情熱的に訴えるように歌うっていう、まあ、八代亜紀さんとかも言ってはるんですけど、はい、訴えるっていうのがやりがちな音楽なんですけど、そうじゃなくて僕の友達がご飯食べたりお話ししてる横でそっと流れるような音楽やりたいって言ってたんで、それはまあ BGM ですよね、
はい、
八代亜紀さんは感情を乗せて歌いすぎると音楽っていうのは聞く人が感情を乗せるもんやから感情を乗せる余地がなくなる。 うん、歌い手が載せすぎると
ほう、うん、メッセージばっかりになってしまうと。
そうそうそう、だからそういう意味ではいろんなやり方がある。90の人の鼻歌のような歌も素敵やなと思うようになったし、僕も大人になったんでしょうね。
へ
え、うわーって情熱的に歌うのもおおいいねと思うし、
なんか楽しみの幅が広がるっていうのはね、おっさんになった
なるほど
証拠なんですけどね。
なるほど、
でも特権ですよね。
まあね。さあということで、この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式 X からお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山芳秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう。せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。